もこんばんは、星野源です。アンジュさんアンジュさんすいません、なんか来てくれて、
いや今日ちょっと居残ってたから、あ、源さんに会えるかなと思って10分前に来たんです、このスタジオ
の、このスタジオのところにね。
そう、うん、いなくて、うん、あ、やっぱギリギリの人だなーなんて。
そう、前からね言ってましたもんね、僕がかなりスタジオの中にギリギリ入るってことをね。
でもさすがに5分前には来ないなって思ったよ。
思ったら
来ない。4分になった。あれ来ない。
残り3分になった
まだ来ない。あと1分半ですよ。もうこれはやばいって言って私ここに座りました、う
ん、いや本当に座ってて、いやなんかみんな、いつもだとその僕ちょっとトイレ入ってたんですよ、
うん、
で高橋くんの高橋を聞いて、うん、高橋を聞いて、うん、そのミュージックパーティーの中で、まあ、戻ってこれればいいやと思ってたんですけど、はい、いつもよりかなり遅くなったんですよ、
うん、
結構ギリギリかもっていうぐらいになって、はい、でもその時に、
うん、
いつもそのスタッフのみんなが、
はい、
そのそわそわして源さん早く来てくださいっていうフォーメーションじゃないフォーメーションだったんですよ、うん、なんかその待ってる感じがなんか変なそわそわ感でいつもと違くてあれなんだろうと思って、でこの今スタジオの中入ったら、うん、その AK レーシングの椅子の中にアンジュさんがくるまってた
そう隠れてた、
そう隠れてた、うわ恥ずかしい。
ゲイさんここに来たら50秒切ってた
いやそうそうそう
そう、本当にギリギリだったよ。
いや本当に、僕ちょっとあのこれはただの憧れなんですけど、うんうん、昔タモリさん の、はい、あのタモリクラブに出させてもらったことがあって、うんうんうん、そのタモリクラブの最初 そのロケっていうか、
うん、
あの毎度おなじみルローの番組タモリクラブですから始まるんですけど、はい、大体それってこう、はい、ロケのそのコーナーというかその日の特集のロケ地の外とかで、うん、道路とかでやることがなんか多いことがあるんですけど、はいはい、でそこの僕そこでこう今日の選手はこの2人みたいな感じで、
うんうんうん、
アンガーズの田中さんとして出るみたいな時に横でスタンバってるわけですよ、は
い、
そしたらタモリさんが来なくて、でいつ頃来るんだろうなって思ったら、はい、そのタモリさん到着されましたって言って車がブーンって来て、うん、でドアがバーンって開いて、うん、タモリさんが入られて、うん、あ、ございます、うん、ございますってこうスタッフさんの間をこう、
うん、
タモリさんがおはようって言いながら来て、うん、スタッフの方からマイクもらってで歩いてですよ、はい、歩いてる、
歩きながら、ね、
歩いてもらってカメラの前に立った瞬間に、はい、毎度おなじみって始まったんですよ。でもすごい超かっこよくて、もう超かっこいいと思って、それを真似してラジオやりたいって思ってちょっと今日遅れそうって時は、うん、無駄にギリギリに入ってこうここに入って、うん、座って花粉を上げたらかっこいいかなって思ったんですけど、あの今日アンジュさんがいたんで
できなかったか、逆にできなかった、ごめんなさい。
いやいいんです、いやいや、むしろもうごめんなさいって、あの自分が恥ずかしくなる。
いやいやいや、それを見たかった、もうちょっと椅子に隠れてればよかった
いや確かに
それ惜しかったな、
恥ずかしい、恥ずかしいな、
本当に。いや申し訳ございませんでした。もうい
やアンジュさん改めて、はい、改めて、はい、あの武道館ありがとうございました。
いやいやいや、
会場中のラジオ生でやっていただきまして、
うん、
ありがとうございます。いや、ありがとうござい
ます。なんかいっぱい源さんのところのリスナーさんも、うん、あのミュージック10の方に遊びに来てくれたりとかして、
うんうんうん、そうみたいですね、メールを送ったりとか、うんうんうん、いや嬉しいですよ。
いやもうこちらこそです、ありがとうございます、うんうん、いやもう本当ごめんなさいね。
いやちょっとメールが正しくテンガリオンアンジュさんがブースにいるですって、はい、お耳が幸せですとかね
テンガリオンさんよく聞くラジオネームだ
本当ですよね、うん、熊本県厚焼き卵、鈴木アンジュさん、新幹線にもギリギリで乗るのか聞いてくださいアンジュさん。
あ、そうよ、もうさっきもスタッフの方と話してたけど、うん、だからずっとあれ
新幹線ね、
プルルルルルルルル、はい、出発のねプルルルルルルル、うん、鳴ってる時にもまだゲイさんはそのままエスカレーターにスーッスーッてこうしらーっと立ってスーッて乗ってプルルルルルルテクテクテクテクテクポッと一歩ステップインしたら
ピッシュそれはね憧れるけど、
うん、
あんまそれはリスクがちょっとでかすぎてそこまではできないですね。
あ、それやんないんだ。
そうだから自分のラジオだとギリできるじゃないですか、
うん、
ギリできるけど、あとゲストの時はもちろんやらないです、
うん、
当たり前だけど、
そうそう、
そうだから、うん、そう、あ、じゃあなくて自分がゲストの時
の時は
そう、もちろんすごい前から
さ、いやそりゃそうですよ、それはね、
やっぱりなんかその 自分のなんつうのやっぱ範囲があまりにもないじゃないですか、新幹線って当たり前ですけど、ダイヤというもう絶対にずらしてはならないものがあるから、そう、ね、そう、ね、そう、迷惑かけちゃうから、それはもうちゃんと並びます。
でもこの生放送でさ、うん、一時じゃあ11秒に入ってきたらどうするんですか、その11秒間は。
それは、うん、あのスタッフのみんながどうするのかを楽しみそう、
うわーとか言ってさんが汗かいて
る。いやでももちろんそれはないですから、うん、
あ、ね、
そう、あ、でもそうなりそうな時はもちろん事前に連絡します、うん、トイレの中から、
あ、
ごめんって言ってマジで間に合わないかもみたいなすまんちょっとつないでてくれって、もちろんそれは何も言わずにはやらないです。
あ、なるほど、はい、それスマホで連絡するんだ、トイレから。
緊急事態の時はね。
なるほどなるほど、
もう嫌おうなく使わせてもらいますね。いや、
本当ドキドキしましたよ。いよいよ私が一時になります、星野源です、
星野源
って言おうかなと思って、おおおとか言ってた。
いやそれ見たかった。
いやいやいやいや、
だからその兄さんがいるって分かってたら僕その宅の前で待ってたと思う。
いや
一時を待つ、絶対聞きたいもん、みんなも。
いやいや、よかった、隠れといて
すいません。
いや本当に
ありがとうございました。
お邪魔しましたね、もう6分も経っちゃったよ。
いや、
帰りますから。
アニさん、ありがとうございます。いつも
本当に
この後も聞いてくる、いつも聞いてくれますもんね。
リアルタイムでずっと聞いてますよ。3時まで聞いてますからね。
お家にいくつラジオあるんでしたっけ。
うん、いっぱいあんのリビング、廊下、
廊下にもあるんですよね。
そう、廊下にも真ん中にあんの。
実際のその電波のラジオが置いてあるんですよね。
そうです、
ラジコだとバッファで時間がその電波によって違うから、
う、はい、
いわゆる本当に AM ラジオ、FM ラジオをいっぱいのとこに置いて、移動してもシームレスで聞けるようにしてるんですよね。
そうです、一人エレクトリカルパーティー、源さんからの源さんから源さんになってます。
すごいですね、本当に、
うん、もう超ラジオ好き、
最高です、
うん、外行ってももちろんラジコ聞く時もあるけど、
うんうん、そうですね、もちろん便利ですから
聞きますね。このイヤホン付きのラジオを持っていて、
はいはい、携帯ラジオ
それをポッケに入れてイヤホン耳に入れて、うん、普通にスーパーでお買い物とかしてんの。
すごい、ずっと、じゃあ本当ずっとラジオ聞いてるんですね。
ラジオ聞いてますね、本当に。いや本当に、
ごめんなさい、ちょっとこの後もよろしくお願いします。いや、
こちらこそ聞いてますからね。
ミュージックテイムみんな聞いてください。
ありがとうございます。源さん のリスナーの皆さん、お邪魔しました。ありがとうございます
。すいません、ありがとうございました。
いやすいません、それじゃあ
遅い時間までありがとうございます。お疲れ様でした。
失礼、ニセさんによろしくお伝えください。
あ、わかりました、伝えておきます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。なんて可愛いんだすごい方ですね、本当に。なんか長く前、そのミュージック10が終わった後もなんか多分ちょっと打ち合わせとかきっとあるんだと思うんですよ。それが長くなった時はだいたいいつもご挨拶にね来てくださって、僕らが会議してる時とかも来てくれるし、いや本当にありがたいですね。ラジオ家族みたいな、なんか概念ってなんとなくあるじゃないですか。それはなんか例えば同じ局の中でその交友があるとか仲間みたいになるような、でそれこそ帯だったら帯の曜日感でもあると思うし、であと僕と上柳さんとかね、なんかそういうのもそうですけど、アンジュさんもそうだなと思いますね。でなんかラジオ家族なんですけど、超ド級のファンでもあるみたいなあんな人は見たことないですね。家であのラジコでもう聞くし、そもそも電波のラジオ、いわゆるラジオ受信機を持ってますって人ってやっぱどんどん少ないとは思うんですよ、前と比べると。でその時点ですごいのに、何台も置いてシームレスで聞き続けるってすごいよね。変態ですよね、いい意味で。嬉しいもんだって、そんな感じでラジオ聞いてくれてたらすげえな。イヤホンして、家の中でもイヤホンして一個ので聞いてればいいやじゃないんだもんね。自分のなんつうの、心地よさ、家の中にいる心地よさとラジオを聞きたいを両立させるアイディアですよね、はあ、すごい。 鈴木愛理さんはもっとみんな研究した方がいいかもしれない研究しがいのある本当にすごい人だと思いますね。僕多分初めてちゃんとお話ししたのはおげんさんの時に藤井隆さんと一緒に出ていただいた時だったような気がするんですけどね、えこんなにあのラジオ家族になれるとはっていうの本当ありがとうございますね。さあそんな感じではあ、桜が結構咲いておりますよねっていう感じなんですよ。でちょっと花粉が私いい感じになってきましてっていうか和らいできまして花粉症が。でちょっと散歩にねちょっと行けつつあるっていう感じなんです。でもちょっと今仕事をがっつりやんなきゃいけない時期でがっつりやってるのもあるし、あと花粉症もあるからもう全然外出てなかったです。でちょっと先週かなもう言ったけど、あのその仕事の合間にあのやっぱり頭の中一回こう切り替えたりとかリフレッシュしないといけない。でも時間をそんな取れないから一日休むとかできないから、だから何か強制的に頭の中をこうキャッシュを一回クリアするみたいな感じしないといけなくて、でそれするには例えば映画見たりとか、音楽だともうやっぱ仕事にあまりにも直結しすぎているから、そのドラマとか映画も結構危ないんですけど、その仕事に直結してるから。で何がいいだろうってなった時にやっぱゲームがやっぱいいんですよ。でそんな中でですね、この間もちょっと言ったけどポカポケモンが本当に本当楽しいっていうか、やりまくってるんですけど、でもやりまくってるけどやれてないんですよ、仕事があるから。だからずっとやりたいみたいな感じなんです。でなんかあの一応ストーリーもあるんですけど、基本的にはこう何もない土地みたいなところからですねポケモンをこう出現させたりとかして、であとそこでなんか山とか、建物壊れちゃった建物とかあるんで、でそれをこう素材とかを集めて家建てたりとか、なんか道作ったりとかっていう、でそれでこうストーリーを進めつつポケモンどんどんね出していって仲間に家族になっていくみたいな感じだと思うんですけど、僕永遠と整地してるんですよ。その最初なんかちょっと荒廃してるから日々道路にひび入ってたりとか、であとなんか乾いちゃってたりとかするんですけど、永遠と水まいてあの湿らせたりして1時間ぐらいリフレッシュするかの1時間みっちり水をまいてるだけとかあるんですよ。でもこのこうどうみんなどういう楽しみ方してんだろうね。人によると思うんだけど、あの自分のやりたいようにやるのじゃって言ってくれるから、中で自分が好きなことをやるっていいのじゃぞって言ってくれてるから、あのそうしてんですけど、きっとこれ全然本当はもっと進むんだろうなみんなみたいな。でなんかあのちょっとひび入ってるのとかがもう嫌なの、そのなんかタイルとかにひび入ってるとか嫌で、それ一回全部パンチで壊してで石でそのタイルちゃんと作ってはめてみたいなのを一個一個全部やってて、で作業台みたいなのでこうクラフトできるんですけど、でその作業台を別に持って移動もできるんだけど、そもそも作業台が置いてあるところが点在してて、でそこがなんかかつて何かの拠点だったんでしょうねみたいな名残があるわけで、なんかそこでなんとなく作りたくて、でそこに行くにはでも山を越えないといけないみたいな、とか迂回しないといけないがあるって、だからその山の中にトンネル作ったりしてるの、もう自分専用そこで一番最短で行けるトンネル作ったりとか、それがもうほんと楽しくて、だからもうポケモンたちがすごいコミュニケーションしてくれるんです。でポケモンたちに住まいを作ってありがとうってこう感謝してくれて、で自分がなんかとにかく整地してるから、整地してるとポケモンたちがわーって集まってきて、いつもありがとうこれをあげるよっつってすごいいろんなことくれるもんでお返しに木の実あげたりしてで お返しにあげて、すって永遠と整地してて。なんだっけ、あの、住まいレベルみたいなのあるじゃないですか。なんかそういうの。こう、街の環境レベルか。ガンガンに上がってくる。いや、俺のマネージャーもやってるから。マネージャーは、あれだね。その、整地とかじゃなくて、もう、あの、いっぱいポケモンを出したい派だよね。だからいろんな場所に行って、いろんな条件満たしてポケモンいっぱいそう出してるみたい。自由度がある、かつ、ずっと可愛いんでね、ポケモンたちが。非常に楽しい。で、そんな中で、今日、天気良かったんですよ、東京。で、ちょっと外出てみようかなと思って、久々に散歩行きましたね。もうやっぱ花粉で全然行けなかったので、今日は行けるかもと思って行ったら、あの、くしゃみとかも出ず、めちゃくちゃ気持ちよくて。で、喜劇って曲、僕が書いた時に、喜劇の、歌詞の中に、こう、花を見上げるっていうところが出てくるんですけど、それは、その桜を見た時に書いたんですよ。で、そこの桜をもう一回見に行ったんですよ。久々に。で、見に行ったら、まだちょっと全開っていうか、咲き切ってなかったんですけど、本当にちょろちょろっと咲いてたんですよ。すごい綺麗で。めちゃくちゃ気持ちよくて、いろんな音楽を聴きながら、歩いてました。で、それがもう本当気持ちよくて、幸せでですね。いや、これ、いいわと思いましたね。これでいいわと思いました。なんか本当めっちゃ楽しいと思って、お友達っていう番組で松杉さんとの音楽を外に持ち出して環境によっていろんな聞こえ方になるよみたいなコンセプトがある番組だったんですけど、本当にその音楽を聴きながら気持ちの良い日に気持ちの良い街を歩くっていうだけでこんなに素敵な気持ちになるのかっていう。でそれで驚いたのがとにかく道の整地が気になって仕方ないんですよ。散歩してて。もう道路のここからタイルなんだとか、ここがコンクリートで、ここが芝生で、ここから柵が、あ、こうなって、ここで途絶えてんだ、わーみたいな。楽しいみたいな。びっくりしちゃった。街の見え方、もうガラッと変わりました。街を作る人ってすごいっすね。すごいっすわ、本当に。ってなんか、もちろんその、そもそもの土地が、ここだけちょっと多分盛り上がってるとかあるじゃないですか。山、もともと山、ちょっと山でしたとか、そこをどうやって行きやすくする。あ、階段はこうやって組むんですね、みたいな。こうや、階段とかすごいやっぱうねった道の階段難しいんですよ、どうやって組んだら。ストレスなくバババって上げられるかみたいなのを永遠と考えるわけ。で、作っては壊し、通って、これダメだわ、ちょっとなんかノッキングあるわみたいな感じで、壊してさ。これ、すげえ考えられてんな、みたいな。で、なんか橋とかもうワクワクしちゃって見るだけで。なんて工夫が凝らされてるんだと思って街を歩くだけで非常に楽しいというびっくりしました。僕はポケモンすごい影響があります。てかそれ僕が そもそもね、そのマインクラフトとか全然やってなかったから、そもそもマインクラフトやってる人とかもっと前からそういう感じになってるのかもしれないし、ビルド系のねゲーム全然あるから、そう、こういうのがあるんだっていうのは非常に面白かったですね。で、そんな中でちょっと街を歩きながら聴いてて、めちゃくちゃ気持ちよかった曲、お送りしましょう。今日の1曲目、フィッシュマンズで、Go Go Round This World。 送りしたのはフィッシュマンズでゴーゴーラウンドディスワールドでした。それでは今日も3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、星野源です。今夜もメール募集してます。テーマは何でもいいです。番組を聞いての感想でもいいし、近況でもいいし、質問メッセージ何でも構いません。メールアドレスは gen@allnightnippon.com まで、懸命にテーマとかいろいろ何でも書いてお送りください。北海道ラジオネームエゾシカ、放送あと2回ですね。あ、そうなんですよ、休みということで、来週ね来週がちょっと最終回でございます。放送あと2回ですね、噛み締めて聞きたいと思います。そこで質問なのですが、 Spotify に上がっている星野源のやと日本は番組終了後もずっと聞き続けることができるのでしょうか。僕も含め源さんのラジオを心の支えにして、生きている人がたくさんいると思うので、ぜひ残してほしいです。ありがとうございます。あ、ちなみに今日というかね、もう読んだ人全員にねぶり棒差し上げます。でどんどん送ってきてくださいって先週言ったら、普段めちゃくちゃ多い、メールで1000通ね言ったらすごい多いね、よかったねってなるのが4000通来ましたみんなどんだけねぶり棒が欲しいんだ、すごいすごいね。メール出しの作家、加藤くんが干からびております4000通確認ね、それからすごいですね。いやでもありがとうございます。で、Spotify、もちろん消えないです。で、聞き続けられるんですけど、あえて言おう、いつ消えるか分かりませんって言っといた方が効くでしょなんていうか、いつまでもあると思うとなんかまあいいやってなると思うけど、でもこれ本当に分かんないです。俺よく分かんないんで、その権利関係で、あとわからない、その日本放送はなんだっけ、オールナイトニッポンジャムっていうあのアプリだよね。多分それをに多分虎視眈々狙ってるはずの、そこに入れたらみたいな、有料で有料で聞いてもらえるぜって多分なってると思うんで、そっちに吸収、今のところそういう話はないんですけど、でもね、そうでもありますよって言われたことはあるんで、本当はそっちにね入ったら嬉しいねってなってるかもしれないので、わからないです、いつね。でももちろん聞けますから、ぜひ過去回も面白いのいっぱいありますからね、まあ、これを機にもうアーカイブ残ってるのから全部聞くみたいなのもちょっと面白いと思いますよ。もう果てしなくありますからね本当にはい、なのでぜひいつまででもね、ちょっと分かんないけど、実際本当に分かんないけど、ぜひ何度も楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。東京都シマエナガ、ポコアポケモン序盤からめちゃくちゃ整地しちゃうの分かります。やっぱりそうなんだ。ある程度ストーリーを進めると一度に水をまける範囲が広がったりする、これは嬉しい、ね、ちょっとストーリー進めてみるといろいろ楽になります。ああそうか、今本当に延々と狭いマスをやってるんで、そうですね、これはいいですね、嬉しいですね。北海道ラジオネーム襟から塩から、僕はポケモンについてですが、伊集院光さんも現在ドハマりしており、あ、やっぱりそうなんですね、鬼のように整地していると言われてて、あ、そうなんだ、やっぱり地形を整えるだけでなく、ポケモンの住まいもポケモンの役割前に区画でまとめ効率化を求めている。いや、ほんとそう、ほんとそう、ほんとそうしたくなるんです。で、それをやろうってして始めたんだけど、ちょっと時間が足りなすぎると思って、今は整地にとどめてます。私この後やっていきたいと思っております。で、と話されており、深夜の住人はどっかみんな似てるんだなと驚いています。あー、すごい、わかります、ね、僕今前もちょっと話したけど、魔改造の夜というね番組大好きで、でも全然見れたくさんあって見れてなかったんでNHK アーカイブスで、ちょっとずつみたいな、ご飯を食べながらみたいな、本当に楽しいで、そこで毎回伊集院光さんの素晴らしいコメントをいつもとか、なんていいコメントなんだはい、って思っております。東京都ラジオネーム若松、 タモリさんに憧れてギリギリを極める気持ち僕もわかります。僕はおしっこに行く際我慢するのはもちろん、トイレに行く道中は平均台の上を歩くように尿道を締めながらゆっくりと進み、便器にたどり着くまでになるべくおしっこから意識を遠ざけ、着陸と同時にフルバーストするように心がけています。これはちょっとだけ気持ちわかりますね。僕作曲してるとこうなります。あの永遠と本当にもう自分のマックスまでやってしまうんで、トイレ行きたいなって思ってても永遠とカチカチパソコンをいじってて、最終的にはもうあの椅子から立ち上がって腰はすっごい一番トイレに近くしてんだけど、手はキーボードの上に乗ってもうすっごいトイレ行きたいんだけど、なのでこうな、これこういう姿勢なんて言えばいいんですかね、いやーみたいな感じになってます。あのナチョクラブさんのいやーみたいな感じで作曲してギリギリまで保ったりしてますね。これが今ポコアポケモンで起きてます。これだからスイッチだと持っていけそうになるんで危ないですね。はい、そんな感じでどんどんメールお待ちしております。でちょっとこの後星野源のワイドニッポン in 日本武道館のね、配信、アーカイブ配信、今月末まで大好評延長中で ございますので、そのアーカイブ配信についてちょっとまたお知らせがありますので、皆さんお楽しみ。星野源のオールナイトニッポン、この番組は都道府県民共済、高砂熱学、ブルボン、第一建設工業、ボートレース振興会、ライオンケミカル、大分麦焼酎二階堂、エイブル、ゴムの稲木、ライフカード、種の滝に、ワンカップ大関、ガチャガチャの森、住友生命バイタリティ、アロンアルファ、 JR 西日本、ディアインホテルズ、ブランドオフ、レイズネクスト、山崎実業、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
お部屋探しで検索迷子の皆さん、
お部屋探しはエイブル、エイブル、お部屋探しはエイブル、エイブル、
エイブルのお店の人にちょこっとプラッと何でも相談、
検索よりチョコプラ相談、お部屋探しはエイブル。
毎度
僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ、
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんね
ん、
取り組みに応じて保険料も変動すんね
ん。なんでやねん。
ほんまやねん。
リスクに備えリスクを減らす新しい保険、健康増進型保険住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
明治18年創業、ライオンケミカルの商品は直営のライケミオンラインショップでチェック。虫除け剤、洗浄剤、入浴剤など暮らしに役立つ商品を多数ラインナップ。さあ今すぐライケミで検索。
ライオンケミカル。
花子です。今日取引先で。
ああ花子さん、
うちの会社に来いへん。
またまた。
待遇とかいろいろええ塩梅にするで。
部長ご冗談を。
そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。
ええ塩梅ってなんやねんな。
お酒は二十歳になってから。
はい、ガチャガチャの森商品部企画担当です。
今度のオールナイトニッポンとのコラボなんですけど、マイクとかヘッドホンのぬいぐるみってニッチすぎません？
そうなんです。今度のコラボはぬいぐるみ。ガチャガチャの森のクマも登場。
ガチャガチャの森。
出川哲朗です。今日は熱々おでんの後に洗濯バサミ、そしてザリガニでした。
そんな日も。うちに帰ればプチと自分時間。
あー生き返る。
24種類でちょうどいいよね。
ブルボンプチ。
星野源のオールナイトニッポンではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは gen@allnightnippon.com、 gen@allnightnippon.com。番組ホームページではスタジオの様子の写真や現在募集しているコーナーなども載っています。ぜひチェックしてください。
共済を知らないなんてもったいない。だから共済の特徴言えるだけ言っちゃいます。もともと手頃な掛け金なのに、さらに割戻資金があるから家計に優しい。入院にも死亡にもしっかり備えられて、もしもの時のお支払いは簡単スピーディー。さあ、あなたも共済を始めてみませんか？詳しくは都道府県民共済で検索。大事なことなのでもう一回、都道府県民共済で検索。
ゾンビが大量発生したらしい。
どこに逃げる？
レストランだ。
どうして？
食料がいっぱいあるだろう。業務用冷蔵庫に。
ガリレーの冷蔵庫かな？
だといいけど。
冷やす力は生かす力。業務用冷蔵庫のガリレ
ー。そのエネルギーは一人で作ることはできない。だけど誰もがその輪を紡ぐ人になれる。多様な知性と技術と情熱を織りなし、紡がれる新しいエネルギー。研究開発から製造、そしてあなたに届くまで、 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。出光興産。
うわ、ハチのゲゲ
オールナイトニッポン。星野源のナイトニッポン、ここでお知らせをさせていただきます。3月29日日曜日夕方5時から、星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館アーカイブ同時視聴会を開催します。先日行われましたイベント、オンラインイベントだけど現地もあるようイベント、星野源のナイトニッポン in 日本武道館、本当に大盛況、大盛り上がりでありがたいということで、アーカイブ配信を1週間だったのを3月いっぱいまでに伸ばしました。なので3月31日火�曜日深夜0時59分、つまり来週の最終回の放送直前まで見れますのですが、あのイベントをもう一度みんなで楽しもうぜということで、みんなで同じ時間に配信を見てチャットをして楽しむという、そういうパーティーを開催したいということになりました。なので結構ね、こういうのはこうファンの皆さんが自発的にやってくれたりとかいうパターンもありますし、今回は、ね、スタッフの中からですね、こういうのやったらいいんじゃないですかって、やりたいっていう声が上がりまして、いいねってなりまして、なのでこちらからね、ちょっと時間を指定させていただきます。つってもまあ本当にね、みんなで同時に再生してチャットで楽しもうってだけなんですけど。開催日は3月29日、今度日曜日夕方5時きっかりにスタート。みんなで5時きっかりに配信の再生ボタンを押して、楽しみましょうと。で、終了時間夜9時ってことで4時間。なぜなら、会場の時間からね、あるから。なんでかというと、会社の時間から僕ちょっと出てたりするんで。なので、こう、ちょっとポチッとしてから、いわゆる僕が出てくるまでも、ちょっと時間あると思うんで、なんかその、再生ボタンだけを押して、あとなんか食べ物用意するとか全然やっていいと思うんで、なんかその、実際はね、3時間半ぐらいなんですけどね。はい。もうでもこう、ぜひ楽しんでいただければと思います。ハッシュタグは、なんか前と一緒だそうです。イベントの時と一緒。なのでこれを機にまだ見てないよという方、ぜひ配信チケット発売中でございます。公式ホームページから購入することできますので、ぜひこれを機にね、見ていただければと思います。すごい数の方が買ってくれたようで、ありがとうございます。配信チケットは税込み3300円ということでね、ぜひよろしくお願いします。はい、楽しみ。僕もちょっと同時に見たりしようかなと。なんかね、公式コメントみたいなのはやらないと思うんですけど、こっそり、自分の黒歴史がね、黒歴史音源が流れてるんで、それちょっとゾワゾワしながら見たいと思っております。はい。で、そんなわけで、ちょっと今日ね、とあるメッセージが届いておりまして、僕のお友達、お友達って言うと松毛さんになっちゃう。松毛さん、お友達だとね、松毛さんもしくは、 オードリーの二人になってしまうんですけど、そうではなく、以前一緒に曲を作ったトム・ミッシュというアーティストいまして、もう大好きだし、やりとりもね、たまにメールもちょっとしたりとかしているんですけど、トム・ミッシュ実は、結構お休みしてる期間があったりとかして、かなり頻繁に活動していた時期からちょっと時間を置いて、ちょっとずつ曲を出して、かなりモードを変えてですね、今回改めてアルバムが出るんですよ。で、そのアルバムの音源がすごい良くて、まだ本当に先行公開されてる曲を普通にね、聞いてたんですけど、で、去年もちょっとメールでやり取りして、僕もアルバム作ってる時だったんで作ってるよみたいな話とか、で、僕も作ってるんだみたいなやり取りをしてて、で、そしたらそのアルバムが完成したということで、なんかね、メッセージくれたんですよ、トムが。で、このラジオね、もう来週最終回っていうのを含めて、なんかメッセージをくれて、で、まだ、発売が、金曜日しあさってぐらいかなだと思うんですけど、このアルバム。フルサークルっていうアルバムなんですけど。で、これの、まだ音源発表、なんだ、未発表だから、まだ未解禁の曲、かけてよっていう、かけてっていう感じだったんで、いいのつって。なんで、その未解禁の曲、このアルバムの1曲目の曲、もう全部いいんだけど、超いいんすよ、これ。本当に。で、もう、なんだろう。大ブレイク、世界中ですごいブレイクして、トムが。で、そんな中で、心をね、いろんなプレッシャーとかいろんなものから守るためにですね、モードを変えて、で、音の作り方とかも含めて、チェンジありつつ、かなり本当にめちゃめちゃ自分と向き合ったんだろうなっていうのがすごくわかるし、この変化とか、この、自分との向き合いっていうのは本当に大変だったと思うし、でもそれの、成果っていうか、そこで生まれた、この作品っていうものに本当に感動するし、ものすごく共振します。はい。本当に共振します。すごく。まあ、わかるっていうとちょっと全然違う状況なんで、わかるっていう感覚とはちょっと違うかもしれないけど、本当に共振しますね。そんなわけでトムがちょっと短くですが、メッセージくれたんで、トム・ミッシュからのメッセージです。どうぞ。
Hey again, this is Tom Misch. I wanted to say congratulations on your incredible run on All Night Nippon. Wishing you all the best for whatever's coming next. I'm sure it's going to be something beautiful. Hope to see you again soon. Take care and much love.
Thank you. ありがとう、トム。ね。お前と日本長い間本当にお疲れ様。次に元が何をやるとしても最高の幸運を祈っているよ。きっと素晴らしいものになるはず。またすぐに会おうね。元気で愛を込めてという。ありがとう、嬉しいね。本当に僕もそういうタイミングだとも思うので、本当にいいアルバムでしたね。素晴らしい。で、そのアルバムの1曲目をちょっとかけたいと思います。 Flowers in Bloom。
Just to heal my mind, took a train to the countryside. Cause I won't be sold or bought for gold. Change is coming, just like it should. No more running.And it feels good. Went back to the beginning just to find it deep within me. Cause I've been lost and found, forever changing like the flowers in bloom. Like the flowers in bloom. Forever changing like the flowers in bloom.Flowers in bloom. get me there. From the city to the salty air, the ocean breeze is all I need. Change is coming, just like it should. No more running, and it feels good. Went back to the beginning, just to find it deep within me. 'Cause I've been lost and found, forever changing like the flowers in bloom, like the flowers in bloom. Forever changing like the flowers in bloom, like the flowers in bloom. Forever turning like the sun and the moon. That's what we do. Forever changing like the flowers in bloom. The flowers in bloom.
お送りしたのはトム・ミッシュの新曲です。フラワーズ・イン・ブルームでした。これね、詩もいいんですよ。時間をかけて心を癒した、列車に乗って田園へ向かった、金の力では僕を動かせはしないから、変化が訪れようとしている、当然のことのようにもう逃げたりはしない、それが心地いいんだ。振り出しに戻った、ただ自分の心の奥を探りたくて、迷いの中にいたけれど道を見出したから、永遠に変わり続ける咲き誇る花のように、永遠に変わり続ける咲き誇る花のように。素晴らしいですね。いや本当にでこの歌詞の世界観みたいなものも、楽曲の進行みたいなものですかね。それ楽曲そのものがこれの歌詞を表してるって感じがあって、すごく素晴らしいと思いました。はい。でそんなわけで、せっかくなんで僕とトムがですね、一緒に曲を作った時がありまして、もう7年前になるので、そんな経ったかって感じなんですけど、この曲をお送りしたいと思います。星野源。ね。で、あと、ギターもですね、トラックも。で、僕も編曲はしてるので、二人でっていう感じなんですけど、いわゆるトラックの大元はトムで、メロディーは僕。で、細かいところはこう二人でみたいな感じの、曲です。星野源で Ain't Nobody Know。
I'm not afraid to die.
nobody know, ain't nobody watching us. さよならさえもいつまでも。
お送りしたのは星野源で Ain't Nobody Know でした。それではこの後はジングルのコーナー。
フェミナックの月経カップであなたに自由を。フェミナックは100年以上続くゴムメーカーゴムの稲城がプロデュースする国産月経カップブランドです。シーンや体に合わせて選べる8種類の豊富なラインナップ。詳しくはフェミナックで検索。
同じ60分でも朝と夜ってちょっと違うと思いませんか？朝はあっという間、慌ただしくても自分のペースで、心地よいひとときが気持ちのいい一日を作ってくれるから、その朝にワンダのコーヒーを。
朝日飲料。
お父さん、なんで悪役は地球を侵略したいの？
土地が足りないのかな。
土地があったら何ができるの？
食べ物を育てたり。
土地がなくても食べ物を育てる技術があれば喧嘩しなくて済むのにね。
先端技術は争いの原因もなくせる。未来に種まく、マクニカ。
コスプレイヤー七瀬メロンは語る。
アロンアルファはコスプレアイテムの造形やウィッグにも使え、本当に便利です。イベントでもすぐ補修ができるので、いつも3種類くらい持ち歩いています。ゼリー状とプロ用とハイスピード EX がおすすめですよ。
人気コスプレイヤーが選ぶ瞬間接着剤
アロンアルファ。
仕事何してるの？
建設系かな。
すごいじゃん。何作ってるの？ビルとか橋とか。
崩れた道路の復旧や崖崩れを防ぐなど、社会インフラを守るのが仕事です。見えないところにこそ私たちのプライドがある。日本の日に特別の特、日特建設。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕学生じゃねえし。
日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。
熊谷組、誰もが無理だという難所難物にだって恐れず挑むんだ。 信じるんだ。自分を、仲間を、叶える力を。ビリーブ熊谷組。
歌うなら
やっぱダメやね。
押すなら
やっぱダメやね。
みんなと一緒なら
やっぱダメやね。
帰りたくない。
それはバブやね。
俺たちのカラオケはやっぱダメやね。
ダム。
出張から戻りました。
お疲れ。どうだった？
うまくいきましたよ。
やったな。
ホテル選びうまくいきました。居心地も寝心地もいいし、朝ごはんなんて最高。
え、商談は？
自宅のようなくつろぎ、全国25ホテルの JR 西日本ディアインホテルズ。
ブランドルならブランドオフ。
名前はブランドオフだけど、
売りたい気持ちはオンになってる。
ブランド売りならブランドオフ。
ブランド買取専門店です。宅配買取も。
就活生レイジが行く。
レイジ君、レイズネクストってエネルギーや素材のプラントを作って守る会社なんだけど、どういうことかわかる？
なんだろう。
社会を支える会社を支えてるってこと。
なるほど。
産業インフラを支える豊かな未来を開く、レイズネクストで検索。
ホームシンプルファイル。
物にあふれた時代だから気づくことができる。シンプルであることの美しさを。空間に馴染む飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイル。
山崎実業。
小言が反響するのないアーリーバーブのかかりがダメじゃ不快の熱気悪い羊渋滞くない諦めてらせべる Why 知るしかないだって微妙に悩み続けれるほどないゆとりもう向き合うならば夢は呪いうないことぶどばしてここに集い、
星野源のオールナイトニッポン。
源ちゃん聞いてよ。空き地に落ちてるエロ本のASMR だよ。オープン。袋閉じ。
わからない
。星野源のオールナイトネッポン。
ネッポンって。バカですね。神宮のコーナーの前にちょっとメールたくさん来てるんで読みたいと思います。神奈川県レンコンメリケンサック、武道館配信の同時視聴パーティー開催決定嬉しいです。今でも配信を開くとチャットがかなりのスピードで進んでいるので、同時視聴の時は爆速になりそう、楽しみです。ありがとうございます。本当そうらしいね。すごいね。群馬県27歳、トイレに携帯流した。これはきついですね。同時視聴会開催ありがとうございます。3月29日18時からネイルの予約してたんですが、リスケして視聴会参加します。ごめん。ごめんね。ありがとうございます。開催は17時かね、から4時間ぐらいありますから、はい、ぜひ皆さんお楽しみに。あ、スポティファイね。千葉県27歳、ライアン、いつまでもあると思うな。親と金とスポティファイ配信ってことですね。いや、そこまで言ってないけど。まあ、確かにそうかも。亡くなると思って毎日聞き直してました。ああ、なるほど。そうか、今回のタイミングで亡くなると思って聞き直してたのか。歴代の放送後期と合わせながら聞くのが最近の日課になっています。ミュージックのところが来てもスポティファイですぐ、すぐ探せるので、みんな登録しろ！だって。あ、ありがとう。そうね。放送後期あの、テラちゃんが、坂田ちゃんが毎回書いてくれてますから、確かに照らし合わせて、あの、読むの、あと聞くのいいですね。で、あとミュージック、そうね、公式プレイリストもあります。で、あの、僕毎回選曲してる曲が全部そこにこう溜まってってるんで、あの、毎回地味に全曲更新してるんで、あの、Spotify にない曲とかほんとたまにあるんですけど、それ以外は全部、あの、追加してるんで、ぜひ、プレイリストもね、追加してくださいよ。ね、楽しいと思います。北海道ラジオネームにたこ。私はコウノドリの篠宮先生が好きすぎて、病院に行くたびに篠宮先生を探す病にかかっています。これはちょっと困った病ですね。 余談ですが、余談ですが、今まで出会えたことは一度もありません。それはそうです。それはそうだ。コウノドリのような医療ドラマでは、普段なかなか接することのない医療現場ならではの、場面にも関わると思います。ゲンさんが印象に残っている医療ドラマならではのシーンはありますか？なんだろう。印象に残っている医療ドラマならでは。でも僕もね、それこそ日の宮しかやってないからな。なんだろう。でもその、あのドラマ始まるときに、その、実際の、あの、病院にお邪魔させていただいて、勉強会っていうのがあったので、それは本当やっぱ普段見れないところを 見れるというか、あとその実際の働いてらっしゃる先生方とか看護師の皆さんとか、あとはもうね、助産師の方々とか、の話を直接聞ける。で、それこそ助産師の方も現場に本当赤ちゃん来るんで、ケアを常にしていただいてたんで、常にお話聞けるのが、本当にありがたかったし、あと本当に、やっぱ人手不足みたいなんですよ。だから本当大変だと思うんですけど、皆さん明るいですね。だからそれが本当に何ですかね。なんでこんな救いになるんですかね。そうなんていうか、バイタリティで本当大変だと思うんですけど、なんか明るく、もしかしたらね、そのドラマという現場で普段とちょっと違うお仕事っていうのもあって、なんかもしかしたら逆にリフレッシュになっているのかもしれないですけど、本当とにかく協力してくださってるって感じだったと思うんで、もうこちら側としては役者としても本当ありがたいっていう感じだったんですけど、そうですね、やっぱりなんか実際の現場の方々とお話しできるっていうのが一番、やっぱり本当にこう本当に思いを持ってやられてるっていうのが、ちゃんもちろん当たり前なんですけどね、知れて本当に良かったですね。東京都ラジオネーム白木蓮、質問です。ゲンさんはご自分のリスナーやファンに対してどんな印象を持っていますか？すごい質問ですね、これ。好きだよ。気持ち悪いこと言っちゃった。好きだよ。気持ち悪い言い方で言ってしまった。全然なんでこんな言い方で言って。なんだろうな。恥ずかしいですね、これ。割と思うのは、なんかたまにメールとかでくれるんですけど、その、ゲンさんは、誰も置いていかないみたいな言い方をしてくれる人いるんですよ。その、誰も置いていかない、取りこぼさないって言ってくれるんだけど、俺そんなことないと思ってて、やっぱりあなたがついてきてくれてんだよ。って思う。その、僕、なんだろう、こういう仕事してるし、めちゃめちゃやっぱこだわり、自分のお仕事に関してはこだわり強い方だと思うんで、やっぱり、切り捨てるところとか、自分はもう無理だって思うところ、自分は、そもそも、誰をも置いていかないなんてことは絶対に無理っても思ってるし、でもその中で自分できることはもちろんやりたいけど、そもそも無理だし、もちろん去っていくものに対してはどうぞさようならっていう気持ちもあるし、で、入ってくる人はどうぞこんにちはっていう気持ちが、まずある。でもそんな中でこんなにたくさん長い間支持してくれて、ラジオももちろんリスナーとしてもそうだし、自分の活動、いろんなお仕事僕してるじゃないですか。やりすぎなぐらいしてるじゃないですか。で、その中にそれぞれ、で、それまた横断しつつ全部も含めて、自分の活動を追いかけてくれる。で、それって、やっぱり、まあ僕、そう言ってくれるのは嬉しいけど、俺はどちらかというと自分が、は置いていくタイプだと思う。だってどんどん変わっていっちゃうんだから、俺。変わっていっちゃうし、どんどん先に進みたくなってしまうし、自分のやりたいことのこだわりもあるから、なんかどちらかというと僕は、なんだろうな、置いていかない、わけでは全然ない。置いていくタイプだと思う。だから、みんなが、あなたたちが、すごくついてきてくれてるんだよね。で、それが本当に嬉しいです。本当にありがとうと、心から思っている。それすごいことだし。で、だから、本当に大事ですねって思いますね。もちろん、ラジオリスナー、この番組のリスナーのあなたもそうだし、僕の普段の活動のファンのあなたもそうだし、いつもついてきてくれてありがとうって思っています。これからもよろしくと思っています。はい。 好きだよ。はい、そんなわけで、続いては、ジングルのコーナーです。星野源のナイトニッポンのジングルをリスナーのあなたから大募集します。音楽系ジングル、そして音楽以外のその他ジングルの2種類、紹介します。楽しみだよ。ねえ、いつも楽しみです。まずはじゃあ音楽ジングルから行きましょう。京都府、ラジオネーム、しけうなぎ。ドラムと交換音以外、全部自分の声でジングルを作ってみました。一声一声に感謝を込めて、いつも寂しい深夜作業の時間を彩ってくださり、本当にありがとうございます。あ、深夜の作業してるんだね。いいですね。聞いてみましょう。どうぞ。
星野源のオールナイトニッポンポンポンポンポンポン。星野源のオールナイトニッポン。
いや、素晴らしい。結構あの声だけでやってくれる人で、音がこう濁ってたりアウトしてたりする人の傾向は結構強いんですけど、このジングルのコーナーもう完璧でしたね。綺麗でしたね。すごい、ありがとうございます。優しい声で嬉しくなりました。では続いて、愛媛の中年 DTエマーでいいのかな、これいつも読み方わかんなくなるんだよね。 DD エマーでいいのかな。46歳、春らしくさえずりの練習をしているウグイスと一緒にジングルを作っていました。これなんかすごい素敵な言い方ですね。さえずりの練習をしているっていう、聞いていただけると嬉しいですということです。聞いてみましょう。どうぞ。かわいい春ですね。本当にホーホーケキョって聞こえるね。ホーホーケキョを考えた人すごいな。いや、なんか途中からそのベースとハットが入ってくるタイミングとかもいいですね。あとホーホーケキョがすごい出てきましたね。すごい出てきて面白かったです。ウグイスの主張が強いのがちょっと面白いです。ありがとうございます。長野県、20歳、ちびっとつなぎつね。毎週リスナーの皆さんが送るジングルに笑ったり感銘を受けたり嫉妬したりしているうちに、いつしか僕も源さんにジングルを聞いてもらいたいと思ったのがきっかけで、16歳の時に人生で初めて作曲しました。あ、なるほど。そっから4年経ってね、20歳になって、そこから今に至るまで、僕の宝箱には眠り棒が入っていますと。ああ、いいですね。たくさんの思い出が増えました。この宝箱と源さんにいただいた感想の数々、一緒の宝物です。ありがとうございます。最大級の感謝を込めてジングルを作りました。よし、じゃあ聞いてみましょう。どうぞ。いやー、素晴らしいね。完成度すごい。もう使えます。今からでも使えるやつ。すごいね。なんだろうね、 FM でも聞きたいような感じでしたね。素晴らしい、ありがとうございます。本当にみんなすげえな。でさらにさ、これやっぱ3通しか紹介できないんだけど、いっぱい来てるわけじゃないですか。本当にめちゃめちゃいっぱい。そう、でも心苦しいよ。ありがとうございます、いつも。続いて、その他部門。大阪府、30歳、磯川まつれ。魂の叫びを声に出してみました。だそうです、どうぞ。
ケンさん、こんばんは。自分は今年31歳になるんですが、はい、最近周りから、自分結婚するんすよ、とか、
なるほど、
一ヶ月前に彼女ができましたとか、いろいろ報告を受けるんですけど、
置いてかないで、もう、で、この番組も3月いっぱいで終了じゃないですか。置いてかないで星野源のオールナイトニッポン
寂しい、寂しい
寂しいのか。よしよし。ね。さっき置いていくって話をしたばっかりだ。ばっかり。置いてかないで。いいね。いいですね。素晴らしい。ついてきてくれ。頑張ってついてきてくれ。ね。いや、いい。そうか、やっぱ30歳ぐらいからそういう感じになるよね。なるよね。うん。大丈夫だよ、もう。大丈夫だよって言うか、もう超無責任に言うけど、どんどん変わってきてるから、もうそういうの、やっぱり。まあ、とはいえあるんだろうけども、ね。視点を変えましょう。もう、違うとこ見たら全然、もうないですから、もうそれ今。結婚しなきゃとかね、もうね。いやー、でも頑張っていくのはすごいいいことなので。ラジオネーム26歳、小牧。これぞ春のポカメキって書いてあります。なんだろう。どうぞ。
親知らずバシゴの声で失礼します。さっき病院から帰ってる時に、きっちりとしたスーツに身をまとったサラリーマンが全力でママチャリ漕いでて、その姿にグワッて来たり、あと、おばあちゃんが腰に手を当てながら、牛乳パックの牛乳を直飲みしている姿に胸が高まりました。これぞ春のポカメキ。星野源のオールナイトニッポン。
ポカメキって何すか？なんかそういう言葉があるの？ああ。ポカポカしてる、きらめきみたいな感じなのかな？ときめきか。ときめきか。ポカメキね。ちょっと、わかんないですけど。なんか、親知らず、僕も抜いたことありますけど、大変じゃないですか。血だらけになるっていうか。その中で、ポカメキに気がついたのはすごいいいことだと思います。すごい。ちょっと待ってくれ。最後、これを紹介します。大丈夫か？熊本県嬉しなみでじゃじゃまる。42歳。ビデオサメだそうです。聞いてみましょう。どうぞ。
オス！ビデと生後の戦いしようと思うんだけど。おら、ワクワクするぞ。
なんでクオリティが上がってるんだ。
一丁やってみっか。
いいよ、やんなくて。
みんな、おらの金玉に力を分けてくれ。
最悪だ。やめなさい。
だ
うるさい。
次回、最終回、星野源のオールネットニッポン。絶対聞いてくれよな。源、さんとビデに感謝しなきゃだね。
これは採用したスタッフともども出禁です。これは。これはダメだ。バカだね。クオリティが上がっていてよりダメになりました。心配だよ。俺は嬉しい涙じゃじゃまるな、ね。あんなにしっかりしてる人だったのに。映像では。はい。そのだけでありがとうございます。優秀作品の後ほど実際に流しますので、どの作品が流れるのかお楽しみに。来週、ラストジングルコーナーでございます。どんどんメール送ってきてください。gen@allnightnippon.com、gen@allnightnippon.com まで、懸命にジングルと書いてお送りください。よろしくお願いします。
赤信号で止まっていても、どんなに気になることがあっても、ねえねえねえ、スマホじゃないよ、前を見て、安全運転で今日もお仕事頑張ってね。
おかげさまで70周年、日本中の食卓を物流で支える折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
フランスベッドの電動ベッドは、背上げ足上げなどの機能はもちろん、ベッドが椅子になり立ち上がりをサポートするものから、キングサイズの電動ベッドまで、 幅広い世代に向けて豊富なラインナップをご用意。電動ベッドで生活をより豊かにしてみませんか。フランスベッド。
あなた、前の車を追って。
え、ママどうしたの。俺これから会社行くんだけど。
ハックンにお弁当を渡し忘れた。
え、マジ。
ほら、あの幼稚園バス、早く追いかけて。
あ、はい。ファイト
一発。
疲労回復にリポビタン D、 指定薬部外品です。
今就活中の君へ。大丈夫、この経験できっと君は成長している。悩んでいるなら一度三和シャッターを訪ねてみてください。悩みを乗り越えた先輩たちが笑顔で活躍しています。
三和シャッター。
お好み焼きを作ってみない。大変そうってなんなんなん。初めてさんも美味しくできちゃう。
あら不思議。
みんなの笑顔も膨らむの。その名はその名は魔法のお好み焼き粉。
最近山登りにハマって気づいたんです。計画性と諦めない気持ちがあれば高い山でも登れるって。
イエーイ。山登りのコツで仕事も攻略中。生産技術担当棚橋さんでした。何でも技術で変えていく日本外資は NGK へ。
はい、星野源のあと日本でございます。メールたくさん来ております。広島県柿久家子、昨年のマッドホープツアーの時に長岡さんが、長岡亮介さんが恋の前奏の後にギターチェンジをされていたり、ベースのジャンボさんがユリイカだけ使っているベースがあったり、ものすごく楽器選びにもこだわりがあるんだなという印象でした。長岡さんもかなりの数のギターをお持ちだと思うんですが、使う楽器は源さんと相談して決めるんでしょうか。またグリッチの、ギターソロの、上質な異質感が大好きなんですか。いい、面白いことですね。ガットギターにしようとなった経緯などももし教えていただけたら嬉しいです。そうですね、ライブの時のギターに関してはもうほぼ任せてますね。で、一応これもうちょっとこうしたいって思った時は、セミアコにしようとか、ここは、じゃあもうちょっとテレキャスっぽいのにしましょうとかって話すときあるけど、基本的にはりょうちゃんのギターは任せて、ベースも基本任せてるんだけど、ユリイカはフレットレスを使ってるんで、フレットレスで、あと6弦の、あ、じゃあ5弦か、5弦のベースだったりとか、そういうものを使わないと出ない音域の曲とかもあるんで、そういうときに結構変えたりしてますね。で、あと2の時はベースは、元々の楽曲がシンセベースなんで、その感じを、前半はシンセベースそのまま流してて、中盤からジャンボさんのベースに変わるんだけど、足元でシンセベースをこう実際のこうエレキベースの音でシンセベースの音が出せるっていうのがあるんで、それをこう踏んでとかやったりしてますね。なので、こういろいろやっぱり曲によって出したいニュアンスが全然違ったりするんで、それはかなりこだわりながらやっております。ちょっといろんな、ね、スタッフからメールが来ております。ね、先週もちょっとありましたけど、先週今週とちょっと身近なスタッフからちょっとメールが、質問メールが届いているということなんで。ラジオネーム宮森かわら、過去サブ作家、星野さんこんばんは。読まれたら初です。まあそうでしょうね。なかなか送ることないから、9年前何も知らないままラジオの世界に入れてもらった私にとって、この番組はラジオの教科書になりました。ありがたいことに今ではたくさんのラジオや音声コンテンツに関わらせていただいていますが、企画を考えるとき、構成を練るとき、メールを選ぶとき、いつも基準になっているのは星野源のオールナイトニッポンです。嬉しいですね。そんな星野さん、聞きたいことがあります。これまでの活動や制作、そしてこの番組でも数え切れないほどの選択や判断をされてきたと思いますが、そういう時に大事にしていることは何ですか。 A と B どちらも同じくらいいいとなった時に最後はどこで選択するのか迷った時に立ち返るものや意識的でも無意識的でも基準になっているようなものがあれば教えてください。そうっすね。なんだろう。本当に選択の連続ですよね。やっぱ何にしろ。どんな仕事もそうだと思うし、ものづくりとかもね、やっぱり何か選んでないといけないからね。で、自分はセルフプロデュースでいろんなディレクションをするのもかなり多いんで、あれをこう、これをこうしましょう。この言葉はこっちの方がいいとかっても日々やってるんで、そうだな。結構大事にしてるのは、その今の瞬間の感覚みたいなのを大事にしようと思ってます。頭で考えることと、インスピレーションでパンって決めることっていうのはどっちも大事なんだけど、考えて考えて練って練って練って、最後、決まらなかったらもう勘でいくっていうのは結構大事にしてると思います。だと最初から勘でいけちゃうときはそれを通した方がいいとかっていうパターンもありますね。で、そうだな。あとはその、自分が前こう言ってたからっていうのは、忘れるようにします。で、前こう言ってたけど、で、次違うことを言っちゃうから、なんか、白い目で見られるかなみたいなタイミングってあるわけですよ。全然逆のこと言っちゃうなみたいな時って。でもそれって物事って常にこう、今で成立してて、その今、その、例えばそれが一週間前だとしたら、一週間の間に世界が動いて、全部違うんですよ。そのいろんなものが。その、自分の意識ってどうしても繋がってるように感じちゃうけど、世界の構成全部変わってるんですよ、その間に。こう。だから、自分の勘みたいなものって、それを多分ね、全部受け取ってんだと思うんですよ。世の中の変化みたいなの、多分全部、なんとなくその全身で受け取ってるはずなんですよ。だからそれってでも言葉にできないし、実体がないから不安なんですけど、だからみんなどうしてもロジックっていうものが大事だったり、そっちを大事にする場面もめっちゃ多いから、それももちろん大事なんだけど、最終的にこっちっていう時は勘みたいなものを選ぶことが多いです。はい。ありがとうございます。先週ね、僕へのなんか言及が全くないからのあるようになりました。いいんだよ、全然。質問だけでもね。そうして、ありがとうございます。ありがたいです。嬉しいです。あとね、いろんな、まあ、テーマメール自由なのでね、質問とかも含めて来ております。群馬県牛乳ボーイ。メール4000通来たということで、4000通の中でこれが目に留まったら嬉しいです。うんこ。ひどいですね。21歳。ひどい21歳ですね。いいですね。で、本当に、なんだっけ。あった。これのメールだ。東京都ラジオネームはんぺん侍。よーし、みんな、ネイルサーバーをパンクさせてやろうぜ。ダメだっつう。普通に困るから。普通に困るのと、あと、他の、日本放送の、メールサーバーがもしパンクしたら他の番組に迷惑かかりますから、やめてください。普通に。で、あと、だから、なんだっけ。もちろんね、メブリボク欲しいよっていうのは全然いいんですけど、同じ内容のメールは一通にしてください。ね。で、それはもう、やっぱそれは約束だよ。うん。そうなんね。同じメール100通届いて、何千通来たって1ミリも嬉しくないからね。むしろ悲しいからね。はい。なのでそこはね、ちょっとよろしくお願いしますよ。大人ですからね、みんな。神奈川県。ラジオネーム、林道丸。YouTube のダウ9万のラジオ。ゲンさん聞かれましたか？あ、聞いてない。はすみさん。はすみくんね。もう今、もう引っ張りだこ。ほんと大活躍。はすみさんが星野源のワイトニッポン in 日本武道館に現地参加されていたということで、その感想をものすごい熱量で本当に素晴らしいイベントだったと語られていて、あれがやりたい、 俺はあの星野源のオールナイトニッポンをやりたいとまでおっしゃってました。これ超嬉しいな。またダウ9万のその他ジングルの収録の裏話もされていて、そうその他ジングルをね、いつものリスナーみんなに送ってもらう、スペシャルバージョンで量多めに紹介するプラス、ゆかりのゲストの方にもちょっと作ってもらったりす、ちょっとだけね、歌ジングルもそうでしたけど、音楽ジングルか、ありましたけども、その他ジングルダウ9万のみんなにもやってもらいました。その時の裏話、上原さんが収録時に不在だったそうなのですが、不覚にもこれを聞くまで当日私は全く気づきませんでした。源さんは気づいていらっしゃいましたか。いや僕も気づいてなくて、であのはすみくんが挨拶に来てくれて終わった後ね、でそこでもうその時もすごい熱量で話してくれてめちゃめちゃ嬉しかったんですよ。でじゃあこれでも言っていいか、この間話したその自分の全催し、自分が体験した全催しの中で一番すごかったって言ってくれたのがはすみくんでした。めっちゃ嬉しくて、でその時にいや本当にでも俺はすごいびっくりしたのはやっぱジングルで短い中であんなたくさんメンバーがいて、でそれのそれぞれの個性を出してで理解できる、そのコント的な意味としてもジングルの意味としても理解ができて一発で聞いてみんなが意味を理解できるってすごいなって、すごいすごかったよありがとうって話をしたら、いや実は上原いないんですっていうのは、そうあーすいません気づいてませんでしたそうでもね、いやでも本当になんか体調悪かったんだっけ、なんかそんな感じだった気がする。うん、いやでも本当に皆さんありがとうございます、嬉しいな、ちょっとそれ見てみよう、ね、ありがとう。ちょっといろいろあるぞ。うん、ラジオネームずんだのおはぎはうまい、わかりますずんだってすごいよね、ずんだってすごいんですよ源さんはどうやってセリフを覚えてますか。長いセリフなどを覚えるのは大変だと思うんですが、以前宮野守さんが、源さんと声優のお仕事で共演した時に源さんが台本を持たずに収録されていて驚いたとおっしゃって いましたよね。俳優と声優のお仕事では違うこともあるかもしれませんが、出番が多い役だとその日の収録分のセリフを覚えるのも大変そうだなと思います。演技のお仕事についてお聞きしたいです、とありがとうございます。そうだね、僕はあの文字で覚えるのがすごく苦手なので全部録音して聞いて覚えます、耳の中で。なんであの自分でボイスメモで自分のセリフ全部、もしくはあ、違う、自分以外のセリフ全部ですね。自分以外のセリフを覚えるようにします。で、自分のセリフはもちろん覚えるんだけど、自分以外のセリフを鳴らしながら、喋ってっていうのをやることが多いですね。で、文字でやってると、どうしてもそれがこう、記憶に定着するのに結構時間が僕はかかるタイプなんで、耳でやることが多いですね。で、あと、アニメ。のお仕事の時になるべくなんだろう、セリフを覚えていきたくて、やっぱどうしてもその台本を片手に持ちながら、もちろんやる時全然あるんですけど、時間ない時とかね、覚える時間ない時とか全然あるんで、でも覚えられる時間もしある場合は持ちながらやるっていう、多分僕だって右手に台本持ちながら、皆さんね、声優の皆さん台本持ちながらやるけど、その所作に慣れてないんですよね。僕はやっぱなんか映像の仕事とかが多いんで、その声だけっていうよりかは体と声が結構連動してることが多いんで、その台本を持つっていう動きがそもそも声の演技に影響を与えちゃうんですよね。だからなんかそこから脱するのに結構時間がかかるんで、なので覚えちゃった方が楽みたいな時が結構ありますね。でもちろんセリフを見ながらやるときも全然声優さんのときはありますね。すごい。どっちも楽しい。どっちも面白いと思います。はい。はい、そんな感じで、ここで一曲、お送りしましょう。プラスティックスで、いるのは。Thank you.
boys, talking about girls, make love, make love, take it easy, all sorts of girls, talking about boys, beauty, beauty, fashion victims, education, fascination, so, so, chew it, chew it, oh, oh, oh,
お送りしたのはプラスティックスでイグノアでした。
My radio, we bumping rhythm and jazz. A sonic safe haven, I can stank face and relax. Late night, early morning, supplying the vibe. When that D'Angelo addicted to Dylan tribe. The antidote, it got me feeling alive. Like,
oh, oh, I need on. オールナイトニッポン。どうもこんばんは、ミキです。今日ね、人生相談をね、ガンガンにやっていこうと思うんだよね。あと武道館の配信、なんかイベント、イベントじゃない、ウォッチパーティーがあるらしいんだね。ぜひみんなで一緒に見ようね。偽がイヤフォンのコードと戦う様が見れます。ぜひ見てください。短かったね。さあ、それでは行きたいと思います。東京都18歳、レイトゥミカ。私は先日から一人暮らしが始まったのですが、悩みがあります。それはご飯を食べる気にならないということです。自分一人のために作って静かな部屋でご飯を食べるのはあまりにも寂しく、食欲が湧かないのです。もちろん食べないと生きていけないのですが、食欲がないと作る気にもなれなくて困っています。一人での食事を少しでも楽しめるようになるにはどうしたらいいんでしょうか、ということでね、ありがとう。うん、そうだよね、本当に偽もね、一人暮らししてる時ね、ってから、ね、やっぱ自分のために作るって、なかなかね、本当にモリベーションがね、モリベーションがなかなか生まれないんだよね。それね、いい方法としてはね、土井さんの本を読みな。お味噌汁ともうご飯とかでいいからねっていうことが書いてあります。晴れと毛っていう考え方がありまして、 あのさ、毎日例えば CM コマーシャルとかね、美味しそうな食べ物とかいっぱい出てくるじゃない。で、あとTV プログラムとかでさ、グルメットみたいな感じでさ、日々うまそうなの日村が食べてるじゃない。日村さんが大体おいしいものを制覇してるじゃない。あとは春日がお腹を空かせた末においしいものを食べるという、あの企画、いい企画ですよね本当に。ベスコン的ね、あれほんベスコングルメ本当いい企画だなと思って。で、本当それは日々めちゃうまそうみたいなの、外食的なのがさ出るとさ、それが普通かと思ってしまうでしょ。そうじゃないですからね。それって晴れの日に食べるものだったりしますから。だからその毛の日、普段っていうものは本当に必要最低限でいいんだよってことを土井さんの本は教えてくれますので、料理研究家土井さんの本を読んだり、土井さんの情熱大陸とかを見てください。それがいいと思うよ。ね。続いて、愛知県ラジオネームうっかりポンキチ。私は小学生の頃、学校でお前の笑顔は醜いと言われたことがあります。それ以来、自分の笑顔は人を不快にさせてしまうんじゃないかと思うようになり、人前で心から笑うのが苦手になってしまいました。気づけば大人になった今でもその言葉が頭に残っていて、外ではマスクを外して出かけることすら不安です。ですが、現在やニセさんの弾けるような笑顔を見るたびに、私もあんな風に素直に笑えたらいいなと強く思います。素直に笑えた方がきっと楽しいし幸せですよね。ちなみに私は家で一人の時なら手を叩いて爆笑するタイプです。いいじゃない。この長年の笑顔の呪いを乗り越えるにはどうしたらいいでしょうか。これはもう本当に切実な問題ですね。そんなこと言う？マジ？ぶち言っちゃいけないことを言いせよ。偽、言っちゃいけないことを言いそうです。公共の電波で言ってはいけないことを言いそう。ぶちこねくり回すぞ。I'm sorry。 何そんなこと言うのよ。そんなわけねえじゃん。笑顔はいいですよ、全部。全部いいですよ、おしなべて。すごい。そんなの、心から笑うの苦手になりますよ。それもしょうがないです。あなた1ミリも悪くないし。だから、そうなっちゃうのしょうがないと思います。だから、そこに対して、あーって思わなくていいです。当然やんって思ってていいと思う。ほんと、マジで。堂々としていいやつです、これ。うん。現世の偽さんの弾けるな笑顔。これね、言っていただける。ありがたい。嬉しいです。でも、この笑顔の、大元は嘘笑いです。で、なんでこれを言うかっていうと、現も偽も笑えなかったからです、幼少期。笑うことができなかったの。面白い。これ何度か話してるけど、面白いとか嬉しいとかっていうことを、表情で表現することができなくて、膝を叩いたりつねったりしてました。どうやったらこの、なんかその行き場のない、顔面の、なんかその、こう、動かしに、なんかなんでか知らないけど、つながらなかったんですよね。だからわからなくて。だからこう、笑顔の真似してました。テレビで。この人の笑顔いいなっていう。それで真似してたのが関根勤さんだったのでね、関根さんみたいな笑い方にもなってました。なので、でもね、あなたもう家で一人の時には手を叩いて爆笑してるので、それを表に出すか出さないかってことですよね。だからあなたの笑顔は、人を不快にさせないですし、人はもう、すごい、なんていうのよ。冷静に言うと、みんなそんな人のこと見てないですからね。うん。 みんなもう自分で精一杯ですから、今生きるの大変だから、今っていうかもう本当生きるの大変だから、あと今世の中ちょっと結構むちゃくちゃなのでね、必死ですからみんな。だから見てないからどんどんマスク外してください。花粉はちょっとあれですけど。あともう本当ね、こう一個一個ちょっとひっくり返して迷惑をかけてやるって思っていいと思います。別にもし迷惑だと思うんだったらそう思っていいよっていうね。本当にね、そういうことだと思います。OK、Thank you。本当にね、こんなメールをくれてありがとうございます。さあ、それではね、どんどんメール送ってきてください。来週ね、最終回です。ゲンアットマークオーナーニーパンダーカンまで、うん、よろしく、ヨロピック。普通によろしくって言っちゃったね。では、曲で、リスナーのあなたがワンダフォーなトゥモローを過ごせるように、生活に役立つ情報をお伝えします。NEC アキラ、Weather Forecast。ニーセイが Tomorrow の Weather を伝えます。沖縄は Morning を中心に Rain が降り、 Thunder を伴うところがあるでしょう。九州や中国四国は断続的に Rain が降り、近畿や東海は昼過ぎから Rain が降る見込みです。関東甲信は Evening から広い範囲で Rain となるでしょう。北陸もナイトはレインのところが増えてきます。東北と北海道はハイプレッシャーに覆われて大体サニーでしようね。じゃあというか、せっかく桜が開花ディクラレーションしたのにレインだと散っちゃうよね。ロンリーだよね。以上、ニースアカのウェディングフォーキャストでした。Have a nice day. Bye bye. Lonely down there. Kiss 忘れてた。Kiss を忘れてたよ。Kiss を。Kiss 忘れてたよ。Kiss を。
バッテリーズの時計です。
エースエース。
お聞きのオールナイトニッポンでは、この時間にコラボレートニッポンを放送中。今月のコラボパートナーは、
都道府県民共済。
事故や病気など、あなたのもしもに備える保障、都道府県民共済が今回のコラボパートナーです。そして、コラボレートニッポンへの依頼がこちら。
都道府県民共済をたくさんの人に知ってほしい。
この依頼を受けてお送りするのがこんな企画。
都道府県民共済プレゼンツ。備えあれば憂いなし、社会人格言。
リスクへの備えとして頼りになる都道府県民共済。春から新社会人になる方や、人生の門出を迎えて新しいステージで頑張る人に知ってほしい社会人としての心得を格言風に紹介していきます。
お願いします。
ラジオネーム、バナナハンモックさん。新社会人のみんな、特に体育会系出身、おはようございます、お先に失礼しますの挨拶は周りの 4,5 人に聞こえる程度で大丈夫だ。張り切りすぎの挨拶、初日は可愛がられるが1週間も経つとうるせえってなるぞ、気をつけろ。
なるほど、
まあ体育会系出身で、ありがとうございますがもうでかすぎる。
まあそれはいいことやけどな、なんか無理に強制したくないけどな、それをやめさせるのを。なんからしさがなくなっちゃいそうで、そいつの、まあ大きい声で、まあ、うるさいってなるのも分かるけど、なんかいい方法ないのか。それは
まあでも場所に応じて変えてほしいですよね。
いや、まあ場所静かにしなあかんとこはあれですけど、でも広いなんかその事務所とかやったら、大きい声で挨拶するね、色みんなに聞こえる方がいいんじゃないですか。でも、どうなんやろこれは。
これはでも毎日毎日でっかい声で挨拶されたら、もうお前挨拶うるさいねんってなるかもな。
いやー、でもそれは元気よくしたら、あいつ元気やないつも、ほんま仕事頑張れるわっていう人もいると思いますよ。それ あ、だから無理になんか小さくさせるのもなんかかわいそうやなっていう気もしますけどね。
あ、まあでもどっちの意見も僕は分かりますね。
まあまあ、いや、分かりますけどね。
働いてる人で、うん、お前がそのキャラ出すために毎朝うるさいねんって遠くから思ってる人もいるかもしれないですね。
いやでもいいことやと思いますけどね僕は。
まあまあまあ、うん、だからうるさすぎるかもなってなんとなく空気を察したら抑えたらいいんじゃないですかね。
まあまあまあまあ、
うん、
うまいことやってください
うまいこと、はい、やってください。まあこのね送ってくださってる方女性の方なんでね、多分体育会系にムカついてるんじゃないですかね。
すいませんでした
僕はずっとその感じで視点で見たら、まあ、確かにムカつくかなっていうね。
すいません、う
ん、はい、ということで新社会人の皆さんまた頑張ってください、
はい、
それではまた明日お会いしましょう。
さようなら、さようなら。
メールを読んでいきたいと思います。番組ディレクター岩田みなみ、毎週のラジオいつも楽しみにしています。ありがとうございます。2022年 AD 研修生として入らせていただきました。経験の浅い私に常に言葉を尽くしてきちんと向き合ってくださったこと本当に感謝しております。ありがとうございます。思い返せば、星野源オールナイトニッポンチームに入る以前から星野源さんの変数の星野さんの言葉に節目節目で救われてきました。これはうちで踊ろうのことを一気にいっぱい書いてくれています。ありがとうございます。たくさんの人を言葉で救ってきた星野さんですが、星野さん自身が出会ってきた誰かから言われた言葉で大事にしている言葉を知りたいです。これは難しい。これ難しい。いろいろあるよね。あ、23になってきちゃった。ね。ありますね。あのね、なんだろうな、ありますありますっていうか、これ仕事とかじゃないんですけど、桜井正弘さん、ゲームクリエイターのもう本当にね大好きな、人間的にも大好きな方です。本当にゲームも大好き、本当最高の人です。はい。でその桜井さんがねと話し、結構やり取りをさせていただいてるんですけど、で去年僕のマットホープのライブ来てくれたんですよ。でその時に言ってくれた言葉があって、それを結構ね思い出してるんですよ。で結構こういう時って例えば仕事で誰かから言われたこととかで、あと教えてくれたもらったこととかってあると思うじゃん。でそれも実際そういうのもあるんだけど、意外とこういうことが救ってくれるっていうかなと思って、で桜井さんがライブの前に埼玉に来てくれたのか、埼玉スーパーアリーナに来てくれて、でその、お客さんがいるところの写真を撮って送ってきてくれたので、その時の 文面にマイケルよりすごいですって書いてあった。でそれでそれがマイケル・ジャクソンよりすごいですっていう意味だったんですよ。で終わった後にご挨拶してお話した時に、マイケル・ジャクソンよりすごかったですって言ってくれて、で、そんなわけはないんですよ。そんなわけないっていうか、で、それって僕あんまり、何々よりすごいみたいな言い方ってあんま普段しないようにしてるんですけど、これすごい特別で大丈夫なのは、マイケル・ジャクソンすごすぎること全員知ってるからなんですよ。なんていうか、マイケル・ジャクソンにかなうわけないってみんな思ってるから、これ成立してるんですけど。だからでも、その桜井さんの中で、で、マイケル・ジャクソンの来日公演見に行って、以来ぐらいだったんですよ。ライブみたいなのが。で、それをすごく嬉しそうに語ってくださって、で、そのマイケルよりすごいって、もちろん自分の言葉では、マイケル大好きだから俺。そうなんていうか、それよりとはもちろん1ミリの心の中では思わないんだけど、でも桜井さんがそう思ってくれたっていうことが、もう本当になんていうんですかね。ちょっと思い出すだけでもうやる気が出るっていうか、何ですかね、救われるんですかね、っていうか、好きな人から好きって言われてる感じっていうんですかね。で、それって本当に理屈じゃなくて、で、いやいや、もうほんと、マイケルなんて、だって、とも思わない。すら思わないぐらいのことっていうか、なんて言えばいいの？そのマイケルすごすぎてみたいな。で、そういうのって、もう結構魂からできた言葉だったりするから、もう嬉しいですよね、それ本当に。はい、そんなわけでそれでした。はい、さあ、ではちょっとここで コーナーに行ってみたいと思います。リスナーのみんなの思い出に残る生態圏を紹介するインランナコーナーをお届けします。
最後の夜の国勢調査だね。ネブリボを読まれた人全員にもらえるらしいから帰って送ってくれないか。よし、書けたね。じゃあエンターキー押そうか。よろしく。それエンターキーじゃなくて僕の胸についた真っ黒いエンターキーじゃないか。夜の国勢調査。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ラスト国勢工場ですね。もう本当ありがとうございます。なぜこんなにやってない時期で技術を上げていくのか本当に不思議でならない。あんなに頻繁にやってた頃はいっぱい詰まってたのに。ありがとうございます、テラちゃん。ありがとうございます。それではちょっと皆さんね、どんな濃厚な生の時間を過ごしているのか、ちょっと今回最終回ということで、最終回ね、来週なんですけど、番組自体はコーナー最終回ちょっとやっていこうと思います。ラジオネームチョコサンド。私の夫は付き合っている当時から可愛いや綺麗だねと伝えてくれたことがありませんでした。そんな夫に可愛くなったねと褒めてもらいたくて、髪の毛に気を使ってみたり筋トレをして体を引き締めてみても何も言われず、ある日いつものようにお休みのチューをしようとすると背を向けられてしまい、何が起きたのかわからず涙ぐみながら恐る恐る理由を聞くと、浮気を疑われていました。最近どんどん綺麗になっていくのを見て心配でと伝えてくれたので、私も思っていたことをすべて伝え、結果的にその日はいつも以上に愛を感じる夜を過ごせました。ハート。よかった。よかったですね。やっぱ言葉を交わすっていうのは大事なんですね。このね、夫さんは言えなかったんですね、その不安をね。キラキラ。よかったです。すれ違いとはこのこと、うん。続いてラジオネームしのぬい28歳。げんさん、スタッフの皆さん、こんばんは。旦那の初天下の様子を見学しました。これはどういうことですか。大人のお店18禁コーナーに興味あれど勇気の出なかった主人が、嫁ちゃんとならいけると二人で大人のお店に行き、念願の天下を購入。帰宅後即開封、全体お尻から根元さまざまなアングルから眺めること5分。これはすごいね。天下中を、天下中をいろんな角度から。果てた夫は、手が汚れなくて清潔だねとすごい感想を残し、お風呂場へと姿を消しました。最後にセックスとどっちがいいと意地悪な質問をすると、それはそれ、これはこれ、それぞれ違う良さがあると優しい男なのでした。今度はローション買いに行こうね。ありがとうございました。素晴らしい最後。よかったですね。いや、素晴らしい。これぜひ皆さんもやってみてください。いやいや、こんなの聞いたことないよ。いろんな角度から見学するの。見学って何？ありがとうございます。素晴らしい。素敵な生体験を報告していただいた方には、ドスケベ界のスペースキーことネブリボーを差し上げる。スペースキー長いからね。ちょっと、バカじゃないの。10年間エロティカレポートをありがとう。これから一日でも多く素敵な生体験を報告できる夜が生まれますように。以上、夜の国勢調査でした。
次の旅行先リゾナーレにしない？星野リゾートが運営しているリゾートホテルだって。
やった、
部屋も素敵だし大人もゆっくりできるみたいだよ。
ママの方が行きたくなってない？
リゾナーレ、リゾナーレ、
家族それぞれの楽しいが揃う場所、思い出作りをリゾナーレで。
お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。 私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
小さな風が記憶のかけらを運んでくる。メロディーは言葉のない日記です。麦 100% 大分麦焼酎二階堂。
お酒は二十歳になってから。
波紋のように広がる音も歓声も熱狂も、すべては空気が運んでいる。高砂熱学はその空気を操り、心地よい空調で感動を生み出す。私たちが作る空気が人々の未来を切り開く。環境クリエイター高砂熱学。
今進路や転職を考えているあなた、水上を駆け抜けるプロアスリートボートレーサーは15歳以上経験ゼロから応募 OK。 ボートレーサーの平均年収はおよそ2000万円、養成費は無料です。募集期間など詳しい情報は新ボートレーサー募集で検索。
星野源のオールナイトニッポンポンポンポンポンポン。星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポン。
親知らずバシゴの声で失礼します。さっき病院から帰ってる時に、あのきっちりとしたスーツに身をまとったサラリーマンが全力でママチャリ漕いでて、その姿にグワッて来たり、あとおばあちゃんが腰に手を当てながら牛乳パックの牛乳を直飲みしている姿に胸が高まりました。これぞ春のポカメキ。星野源のオールナイトニッポン。
星野源のオールナイトニッポン。この番組は日徳建設、第一工商、マクニカ、熊谷組、ワンダ、福島ガリデー、大正製薬、アサヒロジスティクス、昭和産業、三和シャッター、出光興産、フランスベッド、QBB ベビーチーズ、ワンカップ大関、NGK 日本外資、星野リゾートリゾナーレ、中林、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エンディングのお時間です。星野源のオールナイトニッポンの放送は Spotify のポッドキャストで無料で聞き直すことができます。この後3時からはアノのオールナイトニッポンゼロをお送りします。さあ、そんなわけで、in 日本武道館アーカイブ配信3月いっぱいまでご覧いただけます。29日日曜日夕方5時からアーカイブ同時視聴会を開始しますのでね、ぜひみんな一緒に見ましょう。よし、じゃあちょっとギリギリまでメールを読みたいと思います。宮城県、ひらがなで腰痛い。夜の国勢調査最終回、いつもならちょっとエッチな気持ちになって終わるのに、今日は寂しさがありめちゃくちゃな感情です。この感情はどうやって発散すればいいんですか。そうか、いつもちょっとエッチな気持ちになって終わるのか。それは知らなかった。そういう子、そうか、まあそりゃそうか、そりゃそうかっていうか、いやそれこそ昔はさ、なんかエッチなコーナーが深夜ラジオであってさ、ティーンだった時にさ、ドキドキしたりするわけでしょ。そういうのをなんか目指してこのコーナーは始まるわけじゃない、このコーナーっていうか。もうでも今さ、もう違うじゃん世の中が。もう深夜ラジオの中にね、そういうのもう必要ないっていうか、ほぼもう全部 YouTube とかさ、そっちになってるじゃない。バキドーチャンネルじゃない。なんていうか、そのなんていうか、その深夜ラジオのあの感は全部こうね、そういう YouTube とかに行ってる気がするんで。いやでも、あ、まだあったのか、その感情。ちょっと嬉しいです。発散、そうね、それぞれのプレジャーをぜひ、それぞれのプレジャーで、セリフでもいいし、トギャザーでもいいと思うんでね、はい、ぜひプレジャーしてください。福岡県、まるまるコーンパン。ゲンさんはお風呂で歌う派ですか。いいね、この質問。まだ歌う派の場合、鼻歌派ですか、熱唱派ですか。僕は熱唱派ですね、割と。あと曲作りしてる時に自分で作っている曲を流しながら歌ったりしますね。なのであと新メロディーを思いついた時にボイスメモでそのままお風呂に入ったまま入っとったりするんで、僕のボイスメモはもうお風呂でワンワンになってる僕の歌が結構入ってるっていう、はい、豆知識でございました。ありがとうございますね。今日はあっという間だったな。今日もありがとうございました。星野源でした。また来週。 星野源のオールナイトニッポン。